あ、剃っちゃったの？
もう剃ったんですよ。
し
なかったした。
いや、自分もね、今日ね、ひげを剃ってきた。もうボーボーだった。
ここ。あ、そうなんですか。うん、もう最近はずっと生やしてたんですか。
そうそうそう、こっちの方がいいとかって言われて。
誰に言われたんですか。
でも若々しくなりますよね、やっぱり。
うん、いろんな人に。
いろんな人に。
うん、
なんかやっぱり向こうではヒゲが生えてる方がいい
みたいな。そうでしょ、そっちの方が年相応になるんじゃない。
ああ、そう、
うん、
そう、貫禄がつくとかそういう話じゃなくて、
うん、
いや、文化圏、
そうです。だから自分の場合はあった方が年相応になるっていう感じ。
文化人はヒゲ生えてるみたいな感じですね。
文化人ですか？
いや、なんか向こうの文化人ってなんかヒゲが生えてる。
文化人じゃなかった。
文化人で定義をまずしないと。
何でも定義するんだよね。
いや、なんか人によってね、文化人っていうと意味合いが違うかもしれない。
なんか本で見たんですよ、俺それ。
いや、だってその言葉
はフランスの文化人はヒゲが生えてる。
どうもどうも。どうも
久しぶり。フランスの文化人はヒゲが生えてる。
そういう方がなんかど
っ
か。
いやー、
読んでなんか
駅を間違えち
ゃった。駅を間違えちゃったのか。
向こうの、これ収録されてるんですよ。今のは絶対キープしてください。
向こうの。
いや、大井町に行っちゃって。
あー。
はい、
近いっちゃ近いですもんね、他の町。
ね、
いやいや、まあ
道が分かればね。
ね、
うん、まあ間違えてからもうね、もう10分ぐらいでここに大崎に着いたから。うん、でもさっきフランスがどうのこうの言ったんですか、文化人が。
っていうなんか本で読んだ記憶があるんですよ。
そういう言葉がある。
フランスのなんか哲学者はヒゲが生えてるとかなんか。
ああ、そっちの方ね。うん、でも文化人っていう言葉はないで、
そうね、
向こうで。
あ、
ないと思うんだけど。
文化人、
うん、こっちはほら文化村とかあるでしょ。
ありますね。文化大好きですから。
村って何だって。
何が文化村なのみたいな。
文化と村ってなんかめっちゃ合わないよね。
あそこあるんですね、オタクもあるんですよ。
あ、そうだ
ね、
文
化
文化。文化人ってあれ分かんないよね。
文学者がなんか昔住んでて。
あ、それで、
そこら辺の
人の文化村っていう。へぇ、
そうなの。
ああ、ありがとうございます。
本当に、
うん、本当に。近くに。
僕の近所なんですけど。ご紹介が遅れました。はい、本日のゲストですね。村山誠二郎さんです。
どうも、ありがとうございます。
どうも。
まあ、こういう感じでずっと喋っていきたいと思うんですけれども、
はい、
なんか今日は道を間違えて、
あ、もう今入ってたでしょ、今ね。
ああ、うん、あ、そうそう、あの、あれなんですよ、おばさん、あれ地図で、
南改札を出たら左に曲がっちゃったみたいで、
うん、
そこをちょっとなんか改札
を出て、改札を出てからどっちに行くのかが
大変でしたね。じゃあたどり着くまで、
いや、ちょっと行ってみたらこれはちょっと違うなっていうのはすぐ分かったんで、
うん、まあ、改札出てなんか右折みたいな、右折が一言あればいいかもしれない、
ね、入れましょう。はい、
まあ、それでバッチ
リ。あとさ、大井町からこう下神明とかさ、そっちからの地図もこういろんなとこから入れますっていうのを作りましょうよ、
はい、作りましょう、
うん、
そうやってどんどんね、
ちょっと攻撃になって、
どっから
でも半球半球6個からこれという地図になる。
自分ね、戸越の方はね、前はねよく来てたことがあって。
あ、
戸越からだともう一本ですかね。
ああ、
一本道、
一本道、
一本道ずっと走ればいいだけなんで。
ところで村山さんは今どこに住んでるんですか、日本じゃなくて。
今っていうかフランスにいたんですけど、
はい、
ビッグニュースですよとかって言って、
ビッグニュース
っていうか、こういうふうに番組に貢献するのはやめようと思ってたんだ
けど。別にそんな貢献してもらうとちっとも思ってない。
いや大したことじゃないの。それで一応フランスは、はい、退去、
退去、はい、
もう見切りをつけて、
はい、
一応引き払うと。ただそれで日本、まあ、今は日本に、 ね、うん、いますけど、また、うん、また向こうに行って仕事をするようなことを、うんうんうん、まあ、続けて、ただ他の国にね、もし行けるんであれば、例えばスロベニア、
スロベニアに前来た時は、うん、去年は、去年じゃないか、
正月に、スロベニアで結構2009年ぐらいからいろいろ仕事をしてて、うん、で一番メインは、うん、あのフェスティバルのね、
うん、
キュレーターになっちゃったんですよ、なぜか。それで、うん、今年が2年目で、うん、あの7月の頭にあるんだけど、
う
ん、あ、
7月の
頭、うん、終わったばっかり、
ね、あ、終わったばっかり、うん、
で今年は結構その文スロベニアの、ね、文化省とかからもお金が出て、あといろんなギャラリーだとか、こう共同で開催して、
大きな規模、
まあ、そう言えなくもないというか、というか、あ、呼んだアーティスト21人、
うん、
でちょっと呼びすぎたっていう感じなんですけどいや本当に
お金の面ですか。
そうそうそうそう、 お金をもう少しあるかなと思ってたんだけど、最終的にねちょっと向こうも引き締めになってて、
ああ
、でもなんか来年はもっと大きくしようとかっていうね、ことを考えてる人たちもいて、それでひょっとしたらこう3つの国で開催するとか、
3つの国、
うん、要するにヨーロッパのプロジェクトになるっていうかね、うん、で
連携して、
そうです、うん、3つの国があるとヨーロッパのプロジェクトになって、
うん、
うん、それから来年は、まあ、スロベニアの第二の都市のマリボールっていうのがヨーロッパのなんていうの、文化都市みたいなね、
文化村ですか、
文化村じゃなくて、うん、文化、直訳すると文化首都だけどね、
うん、
それ持ち回りでそれがヨーロッパにはあって、来年はなぜかマリボールなんですよ、うん、ルビアナがあのスロベニアの首都なんだけど、だからそれに絡めて、プロジェクトをやろうとかっていうね。
でも文化首都っていうシステムっていうのは、
うんうん、要するにヨーロッパ連合が、
はい、
毎年ある首都、あ、都市を選んで、はい、そこにあのお金をあげる、ね、でいろんな文化のもの催しが、音楽だとか美術だとか、ね、
はいはいはい、
スペクタクルだとかね、それのフェスティバルがいろいろある。
そのじゃあその1年は、うん、その文化首都に決まったところ
でにお金があるんですよ。
お金が今あって、いろんなそのイベントが1年を通じて行われる。
そう、う
ん、はあ、面白いシステムですね。
ただ、
うん、
それがね、
問題があるんですか。
お金が有益に使われてるかどうかは、
あ、
ね、定かではない。
不正が、
うん、不正っていうか使い方はね、うん、どうなってるのかっていうのはね、
それはちゃんとこう、うん、オープンっていうか、
もちろんそういうのね、そういうのを審査するのはあるだろうけれども、
うん、
大抵が後手後手じゃないの。
うん、
だから今もうマリボールについては情報が入ってきてて、
うん、
自分はねちょっと知り合いがいたりするので、うん、
はい、
それだともうなんだかお金の使い方はよくわかんないけども適当に使ってるみたいだよみたいな。ね、上の方の人は、まあどこでもそうだと思うんだけどね。
そんなにみんなそういう文化的なものに精通してるわけじゃないですもんね。
っていうか、そう、スロベニアの場合やっぱりこうまだちっちゃな国で、
うん、
そのね、まだ例えばフランスに比べるとそういうフェスティバルだとかのオーガナイズ、
まあ、事務的なことも
そうそう、まだね、
うん、
スロベニアの方には悪いんです
けど、それはねやっぱり経験、
うん、だって
違いますもんね。
その自分がキュレーターだっていうね、うん、フェスティバルは基本はあのインプロの、うん、についてのフェスティバルなんだけど、あ、それがスロベニアで初めてのね、
うん、
試みだっていうんで。でインプロバイザーいることはいるんだけど、
うん、
やっぱり現代ジャズみたいなのをやってる人がねかなり多い、ね、
うん、
うん、
そう
なん
です。そのフェスは、はい、 期間
で出たいですか。
それはもちろんです。期間的にはどれくらいやる感じなんですか。
今年は3日間で、そのうちの場所が3箇所あって、ね、うん、1つはこあの野外の劇場みたいな、うん、あところでやって、1つはあるギャラリーが運営してる、結局そのギャラリーであるはずだったのがサイバーカフェね、サイバーカフェ、キーベルピタって言うんだけどそこでやったんだけど、そこの場所はまあね、ちゃんとしてますよ。でそこではコンサートとレクチャーのコンビネーションで2晩あって、レクチャーはフランス人のエリック・コルディエ、エリック・コルディエが、なんだっけな要するに伝統と現代、その話をノイズミュージックにね絡めてやったって。特に彼は考古学者なのね。それでブルターニュ地方の音楽についての詳しい話をして、それをこう現代の自分たちがやってるよう、ね、自分はやってるとは思わないんだけど、いわゆるエクスペリメンタルミュージック等の絡みで話した。それからその日はそうだ、コンサートは自分とジャンリュック・ギオネがやって、2日目は、ジャンリュック・ギオネが聴取の問題、音楽のね、音楽エクスペリメンタルミュージックをどのように聴くかっていう、その聴くための手がかりみたいなことを、
ああそれ聞きたいですね、
喋って、あんま面白くなかった。いや、いやそれはそれなりのね、レベルは行ってますよ、もちろん。その後アネッテ・クレプスのソロのピースを彼女は6個ぐらいのスピーカーを使ってやってたかな。
マルチチャンネル
で、1日目はエリック・コルディエは自分が作った作品を、それを流したんだけれども、それはスロベニアに1週間滞在してフィールドレコーディングなどをして、それから作った作品が12分あって、エレクトロアコースティックの、ね、作品が12分あって、それ以外に過去の自分の作品も紹介したっていう。で、それがキーベルピバっていうサイバーカフェで起きたことで、その2日目のレクチャーとコンサートの後にね、メインのプログラム、ね、フェスティバルのメインのプログラム、メインのプログラムは何かっていうと、1日目がアーティストによるソロ、
それぞれのソロ
って、それぞれのソロなんだけど、それぞれのアーティストは5人の1組がね、5人のグループになってて、そのグループの中でそれぞれがソロ、全員が、ステージはなかったけどもステージらしきところに行って、ね、もういるわけですよ。で、1人ずつソロをやっていく。だから言ってみたら、こうあるコンテキストがあるっていうかね、その中でどういうソロをするかっていうのも見どころになるっていう。
持ち時間とかあるんですか。
持ち時間は10分だったかな。
10分、10分経ったら、なんか変わり目はなんか分かるようになってたんですか。
変わり目はまあ各人がもう
終わったーって、
それはなくて、それはなくて、まあ続けていくっていうか、
たすきを渡す
だから一連卓勝みたいな。それでそれが4つグループがあって、で1日目はそれで終わりなんです。で2日目はいろんなコンビネーションになる。
4つあるってことは、そっか、
5人ずつで4520人、
いやいっぱいいたって話
それも長くなるのね、結構ね。それで1日目は雨が降っちゃったの、それは実際には2日目なんだけど、メインのプログラムとしては1日目で、その日は雨が降ったので、 屋内で全部室内で、ね、やって、うんうん、2日目のメインのプログラムは戸外と室内でやって、それはコンビネーション、うん、で今年のテーマは最初に言わなきゃいけなかったんだけどそうそう、うん、今年はね、あの6人がダンス、演劇、美術関係、パフォーマンスの、ね、関係の人で、で、まあ、言ってみたら無理やり作り上げたテーマは、うん、音楽がね、そういったなんていうの、他の、芸術の分野ね、他の分野の芸術と言われてるものとのコラボレーションにおいて、うん、単なるね、バックグラウンドミュージックでなくてね、できるかっていう話ね、うん、難しいテーマで、
それはあれですよね、うん、どうしても聞く方は、
うん、
今までのそのね、流れから言うと、うん、音楽をバックに、うん、踊りを見ちゃうっていう、
そうそうそう、
そういうのをなんか伝統的に
あるでしょ、
ありますよね、
うんうん、で基本的にはそのバックグラウンドミュージックね、
うん、
そういうことか、まあ、アクセサリーとかね、他のダンスとか演劇のアクセサリーになってること多いでしょ、
あります、
ね、だからもうそんなことやってるなよって自分は思うわけ
ですよ、ね、そうですよ
ね、それは全然自分興味ないので、うんうん、もう少し違うことをやろうとして、うんうん、まあ自分もやってるわけだけど、うんうん、なかなか難しいね、だからでも難しいなりに何かやろうとするのはどうなのっていうのが自分の考えで、でそれは単に音楽が他のもののバックグラウンドミュージックに、ね、うんうんうん、なるっていうのは嫌なわけだけど、
うんうんうん、
それの逆ね、逆、美術が音楽のおつまみになるとか、ね、アクセサリーになるとか、
はい、
っていうのもあり得るわけでしょ、だからそれもどうやったらね違うところに持っていけるかっていう、ね、うん、
そう、その点でちょっと小山さんのお話も聞きたいんですけど、
はい、
時々小池君もあるかもしれないけど、はい、即興とか演奏とかしてると、これに映像がついたらすごくいいですよねとか、
はい、
映像がついたら分かりやすいですよねとかって言われることってあるじゃない、
うん、
あるよね、
まあ、ある
よ
ね、
うん、あれを言われるたびに、うん、なんか音楽だけじゃダメなのとかって思っちゃうんですけれども、
はい、
映像作家なのかね、絶対音楽つけなきゃダメだからね、
うん、なんかその辺はそういう声に、その聞き手の声に対してはどう思われますか、
それはやっぱりね困ったもんだよねそういうことを言う人はもちろんいるわけだけど、
うん、でもそれを音楽でない、うん、あの芸術をやってる人たちは問題持ってたりするんですかね、
だから そこら辺もね、
ダンサーにしろ、
まあ、様々であろうと思いますけど、
うん、まあ、ダンサーの人って、
はい、
音楽をなんか伴奏と思いがちじゃないですか、
うん、
その点、その参加され、ダンサーも参加された、
はい、
ね、
はい、
はい、当然のダンサーの意識みたいなのはどうだったんですか、
まあだからはっきり言って結果からするとね、うん、っていうかそのフェスティバル自体はお客さんに来た人、うん、あとオーガナイズした人はもうみんな満足だったのね、
うん、
それからアーティストも満足だったのね、
うんうん、
多分自分だけじゃないの満足でなかったの
やっぱこう、ね、決まった形にたどり着いちゃった
うん、っていうか やっぱりねちょっとやっぱり掘り下げが足りないんじゃないの、うん、とかね、あと自分がその原稿を書いたんだけどテーマについてね、うん、それを読んだ時にそんなの無理だよってね、うん、最初に言っちゃう人もいたみたいだし、
うん、
ね、だけど無理なのをさやらないとさ面白くないし、
うん、ね、でもお互いにやっぱ問題持ってないと難しいですよね、
うん、
音楽家だけが問題持っててもダメだ
し、そうそうそう、そうそう、ただね、そうは言っても、
うん、
なかなか難しいテーマだから、
うん、
それを考えるとね、あの 来てくれた人はみんな頑張ったかなという、うんうん、で呼んだのは名前を言わないといけないと思うんだけど
教えてください。だ
からジャン・リュック・ギオーネでしょ、
はい、
一人ですよ、
エリック・コルディ言ったよね、はい、アネット・クレプスでしょ、それからね、ディミトラ、ディミトラはアテネのね、チタみたいなのを演奏する人で、名前がちょっと複雑なので割愛させていただきます。それからニコス、ニコス・デリオティス、チェロね、はい、それからね、イタリアはね、エンリコ・マラテスタ、パーカッション、うんうん、それからナンダン・キリコっていう人がいて、その人はパフォーマンスね、うんうん、それからスロベニアはね、イレーネ・トマジン、声だとかダンスをやる人で、みんな知らないんじゃない？
全員聞きたい。
それからね、
20人いるんじゃない
の、うん、トマシュ・グロム、トマシュ・グロムは自分と CD 作ってます、うん、トマシュ・グロム、ベース、
ベース
です、うん、彼はだからスロベニアのシーンで一番やってる人だね、いろんなことをオーガナイズしてて、面白い試みもやってて、子供と一緒にコンサートしたりだとかね、年寄りだけでバンド作ってやったりとか、すごい年寄りね、音楽経験者じゃない人呼んで、それからね、日本人のダンサーで福原隆三という人がいて、彼はスロベニアに住んで、それからね、もう一人はレージャっていう人がいて、ピアノ、スロベニアね、それからダニエル、アコーディオン、うん、アコーディオンの人で、彼は自分のワークショップに来てて、それで急遽フェスティバルに突っ込んだという、うん、逸材、うん、
逸材です、うん、
ルビアナじゃなくてマリボールの人で、自分もルビアナのシーンはもうダメだと思ってんで、他の地方の人をね、どんどん登用する、うんルビアナ潰しにかかってる
すごいな、
もう誰も呼びたくなかったぐらい
そんなダメなんですか、
もう全然ね、連中は結構いい、なんていうの、思いをしてるので、やる場所はいろいろあったりするので、ね、全然 やってない、ちゃんと
優遇されてる、うん、
それからね、チェコのイヴァン・パラツキ、うん、彼は建築家で、あとはエレクトロニクスみたいなのをやると、うん、それから ね、あとフランス隊、フランス隊はもう二度と呼ばない、
うん、面白いな、この話、
二度と呼ばない、
もう態度がでかいので、二度と、自分は知ってはいるわけだけど、
文化人気取りだ、
いやもうなんか連中はフランヨーロッパの中でこれから問題持つよ、絶対
芸術大国フランス、
だからエリックとジャニック言ったでしょ、うん、あとね、画家で、フランスはビドーっていう人がいるんだけど、この人は素晴らしい、うん、あフランスはビドーは知ってる人は知ってるかもしれないけど、レクワンニンっていうパーカッションプレイヤーがいて、フランス人でね、うん、彼のソロの CD のジャケットのデザインをデッサンをしたことがある、うん、これはこの人はすごい、それからもう一人はね、マーク、
あフランス隊ですか、
うん、マーク・ペロン・バイイっていう人がいて、この人はチェコに住んでんだけど、はい、画家ですごいすごい画家なのね、でパフォーマンスやるんだけど、自分と一緒にパフォーマンスやるんだけど、今回はちょっと不発、うん、それからね、あと誰がいるんだろう、だ
い
たい言ったよね、う
ん、どうなんですか、もう20人来た、
あ、あとオーストリア、オーストリアはね、ポール・ヴェニンガーっていうダンサーと、うん、フランツ・ハウチンガーって知ってるでしょ、
あ、
ね、はい、ハウチンガーは最初にはプログラムに入ってなかったんだけど、うん、来てくれて、うん、非常に自分はよく知らなかったんだけど、うんうん、面白かった、うん、結構、うん、そんくらいかな、なんか忘れてるような気もするんだけどね、
まあ忘れられた人ってことでいいんじゃない
ですか、大体そんな感じなのかな、で去年はお金何もなし、
うん、
だけどオーストリアからはね、ノイドとかね、クラウス・フィリップとかね、ティーム・ブレイヒマンとかね、
知ってる知ってるって人なんです
よ。連中が来て、それでうまくいったの去年は、ね、去年お金はないけどむしろこうすごいことになって、で今年はちょっとお金があったから、なんかいわゆるこうゲストみたいな感じでみんな来るでしょ。だがそこがいけなかったから、
うん、去年がそうあったから今年
そうそうそう、
うん、ができた。
そうそうそう、うん、
そしたら、
うん、んそれでもう来年はみんなやるんだとかって思ってるんだけど、うん、あ自分はもうやめようかな
と。かわいいな。
なんかそういうヨーロピアンのねプロジェクトとか関係ないでしょ自分は、ね、
日本に帰ってきちゃいなさいよ。
いやもうだから半分は棺桶に足突っ込んでるもんで日本という棺桶に
日本って棺桶
だって日本帰ってきたって何もなんないもんだって、
まあ、そうでしょ、
じゃあもうスロベニアに今はもう在営
してない。まだ
まだしてない、
うん、でも行ってもいいかなっていう。
いや、うん、まだパリに部屋はあるんですか。
いやもう部屋は、うん、もうカット。
あ、もうカットする、
うん、だからもうフランスがもう嫌なの
もう嫌だ
と住むのは意味がない、まあ、もう 10年ぐらいね、うん、過ぎたから意味が なくて、逆にいないことがすごい自分には意味が出てきたの、
うん、あ、フランスにいない。
だから自分にとって何が意味があるかって言ったらフランス語なのよ結局、うん、フランス語で読んだり書いたり考えたりすることがすごく意味があって、うん、もちろんね、いろんなものを見ると勉強になるけど、うん、もう大体いいかなっていう、うん、だから逆にフランスにいないってことはリスクが出てくるわけでしょ、
うん
ね、
うん、
普段使わないから、
ね、
だから自分でそこはね少し覚悟しないと忘れちゃうなっていうか、
なんかちょっと初歩的なんですけど、スロベニアは、はい、何語なんですか。
スロベニア語です。
スロベニア語なんですよね。
ただ連中は英語をよく喋る。
あ、うん、じゃあ英語で会話ができちゃう。
あと海岸地方に行くとイタリア語も喋る。
ああ、そっかそっか。うん、
でイタリア語は自分はある程度できるので、だからそのイタリア語の練習のために海岸地方のやつとはイタリア語でしょ。
ちょっと怖い。
イタリア人ほどはさ早くないんだよね喋るのが。
ああ。
だからちょうどいい練習相手っ
ていう。じゃあ今日本に一時帰国中じゃないですか、
はい、
で向こうに旅立ったら直でスロベニアに行っちゃうんですか、
はい、いや次回は最初コペンハーゲンとかに行って、まあ、ツアーとかになってるので、は
い、ああもうツアーが決まってるんですね、
はいはい、でも相当ずれたよ本題からは。
いいじゃないですかそれは。あでも最初はフランスに行ったんですよね日本からは。
一番最初、
一番最初です。
一番外国に行った経験ってこと？
あの
今回、
今回じゃなくて一番最初村山さんが、はい、もう向こうに住もうってことになって、
あ住もうと 思ったっていうかね、あんまり考えてなかったけど、
はい、
まあフランスですね。
フランス、うん、まあ、あれ向こうに仕事があって、そうそうそうそう、行った
ダンスのグループ、それで一番最初は89年だから、
うん、
もう随分前なんだけど、
うん、
それで行ったらこうね、まあ、その時はちょっといろいろありまして仕事しなかったのね、
うん、
ただ、うんうん、
聞いちゃいけないところ
だった。いや、最初のミーティングにディレクターが来なくて、ね、で自分も若かったんで、うん、もう やらないって言って、ただ1年ぐらいは向こうに行って、だからヨーロッパのいろんなところをぐるぐるね、うん、見て回ったって、そういう時。でその後で、今から11年ぐらい前になって、
うん、
フランスと日本人で、フランス人と日本人のね、混合のダンスのグループみたいなのあって、
うん、
で、それで行って作品を作ってっていう話があって、うん、それで行って、
うん、
で、ちょっと居座ったっていうかね。で、最初はダンスの人たちとやってて、
うん、
で徐々に 音楽の方、音楽のね、を専門にやってる人とをやるようになって、
うん、それでずっと
やってるうちに、うん、嫌になっちゃったっていう。もういいかなみたいな。
まさか嫌になるとは。
いや、嫌になるっていうかね、フランスの、あの昔はパリなんかでもコレクティブがいろいろあったんですよ。だから、ところがそれがね、今はあのなんていうの、もうないのね。ないっていうのはフランスのアンテルミタンスっていうシステムがあって、はい、アンテルミタンスっていうのはフランスは芸術家を保護するシステムがあるね。で、音楽家だったら音楽家は40回とか45回のね、あの申告できるようなコンサートをやると、うんうんうん、国からね、失業手当みたいなこと、失業手当、失業手当っていうのはアーティストって毎日働かないでしょ、
うんうんうん、
だからそれに手当をくれるわけ、
うん
うん、ところがそれも悪用しようとするとね、とんでもないことになるのよ、うん、なぜかっていうと売れてるアーティストもそれ使えるわけ、
はいはい
はい、俺はたまにしかコンサートやらないから、
はい、
ね、アンテルミッタンスくれって言ったらさ、うん、やらざるを得ないわけ。そうするとものすごい金が彼のところに行っちゃうわけ。
へ
ー、それはもともとはあんまり食えないアーティストのためのものなんだけど、そうでなくなってて、ね、でそれのシステムもどんどん国の方で締め付けするようになって、みんな資格を失うようになって、まだあるけれども、うん、ほとんどの人がどんどん失ってる。うん、そういう状況なんで、それぞれが自分のなんていうの、利益の追求に必死なんだよね、今。
それはダメですね、
うん、
ダメではない、
自分の利権は話さないぞって
言ってた。そう、もうほとんど話してんだけど何もないんだけど、
何もないけど、
うん、
何もない中でみんながこう必死になってる、
何もない中でみんなが敵同士になって
る。うわー、辛い、
すさんでるな。
敵同士っていうのはね、あの言い方が悪いけれども、
うん、
なんていうの、お互いにもう、うん、ね、哀れに会うみたいな。
ならざるを得ないですよね、でもそういう流れになってきたら。
でもね、あのなんていうのかな、そのシステムがあったためにフランスのミュージシャンって他の国にはあんまり知られてないのね、
うん、
それはフランス国内でやる分について成り立つね、外国でやってもあんまり役に立たない。
そうか、
うん、だからそういう意味ではね、今後のフランスはどうなるんでしょうっていう か、
うん、
だからジャンルクとかは外国でやりすぎて、うん、まあ国内でもねあんまりないってことは確かだけど、うん、前はジャンリックと自分はダンスのグループと仕事をしてて、 ね、それは良かったわけね、
うん、
ところがそれが今は、前は国立だったんだけども、うん、今はそうでなくなったんで、うん、まあ、それもだから自分がいる理由がないっていうかね、うん、
それはもう嫌になっちゃいますね。
いやでもいい方だ、いい方っていうか、自分はだからなんていうの、ほら何もないところで行ってるわけだからね、あの言ってみたら無一文で行ってるようなもんだから、それで言ったら運が良かったなっていうかね、いろんな人に助けてもらってこの場を借りたよ。誰も誰が聞いてない、向こうに放送してよ。
一応ネットに上げるんで、世界中には発信してるんですけど。
本当にまずいこと言っちゃったな、いろいろ。
いや、日本語わからないから大丈夫。わざわざこれ翻訳する人に大事。
しようかな。
いやいやいや、
あんまり実名は出さない方がいいってことだよね。
いや別に誰か今ね、実名上げて、うん、あの
実名だけはこう聞き取れるけどね、どっちかわかんないから大丈夫ですよ、
うん、別に非難とかしてるわけじゃないし、
俺の名前これだってぐらい、
うんうん、それは面白い、
はい、
だあのさっきのフェスティバルのね、
うん、
話で言えばもう自分はだからフェスティバルやるよりもなんていうの、ワークショップみたいなのやった方がいいんじゃないかなと思ってて、
うん、
うん、
深めることは絶対できますよね、
うん、そっちの方が。だから基本自分がキュレーターだとかって言ったフェスティバルの内容もね、
うん、
基本はワークショップの延長みたいなものだから、
うん、
だからそれただ面白いのは何ていうのかな、あのレベルは問わないようなね、
うん、
感じになってて、だから あのすごい有名な人もいれば、
うん、
まるっきり無名の人もね、
うん、
いて、去年とかはそういう感じだったんで、ところが驚いたことに、うん、そういう感じで2日3日やってると、
うん、
みんなすごいいい演奏になってて、それでびっくりし、みんなびっくりしたっていうことがあって、
ワークショップみたいですね。
そうそうそうそう、
ワークショップ、本当にワークショップ。
だからそれはいろんな人が混ざってるわけよ、混ざってて、
それはいいですね。
だからそっちの方に何か、あ、自分もだからあの結構好きでワークショップやってるんだけど、うん、日本でやったやつはさ、ただ喋っただけだから、
ね、まあ、
前やったでしょ、
ね、大
だけど山形でやった時は、うん、実地もやったのよ、声とかで、ね、
すごい好評だったって話は聞きますよ。
本当に
あれ本当にっていう、ね、
でもまだほら認知度が低いでしょ日本ではね。
なかなか日本で認知度を上げるってのは難しいよね。
そもそも認知度自体が、
ね、認知度自体が、
うん、
スターシステムだからね、やっぱり、
うんうん、
いくらね、アンダーグラウンドだって言っても、うんうん、アンダーグラウンドの中でこうピラミッドみたいなスターシステムがあるんで、
うんうん、ただね、ダンスとかではさ、ワークショップっていうかさ、
うん、
あのアトリエだとかっていうのさ、日本でもあるでしょ、
うん、
ダンサーに対して、
うん、
で、ダンサーの方がね、意外とこう自然にできるのよ、ワークショップは。そういう伝統があってね、要するに言ってみたら、一部はウォーミングアップみたいなことがあって、すごいダンサーがさ、しょぼいワークショップに来てたりもするわけ。
あ、
だから単なる体を動かす、
はいはいはいはい、
だそういうふうなさ捉え方があってもいいんじゃないのっていうか、音楽の方だとさ、なんかならん、あの、
うん、
学んでやろうみたいなさ、すごい感じで来るでしょ、
うん、すごい感じで
その辺で、
うん、
よく村山さんとおしゃべりしてる中で、
はい、
ギブとテイクの関係、
はいはいはい、
なんて言うじゃないですか、
はい、
もう与えるだけで、
はい、
客はもうそれを単にもう享受しようってだけで来るみたいな、
はい、
ケチくさいみたいな、
そういう話が出ましたよね、
う
ん、
それをいかにしてこう、ね、
うん、
変えていくかっていうような
ことを
ずっと、
はい、
村山さんとが話してて、
はい、
それがやっぱり自分の中でも自分なんか問題意識として持ってたものだから、
はい、
今でもずっとそれが引っかかって、
うん、
それをどうしていくかっていうのは、
うん、
自分でもこことかループラインでワークショップとかやらせてもらったりとかして、
うん
うん、なんとか変えられないかな、この状況っていうのはありますね、
うんうんうん、あとはやっぱり音楽ってほら音を出さないと、
うん、
あの何も進まないみたいなさ、
はいはい、
考え方があるでしょ、
ありますね、
うん、聞くだけじゃダメなんだみたいな、
うん、
だけどそうじゃ ない、
うん、
ないでしょ、
うん、
聞くだけでなんとかなるでしょ多分、
うん、
で高橋裕二も言ってたような気がするんだけど、
うん、
あ、インド音楽、
うん、
あれいちいちやってたら一生あっても足りないでしょ、うん、だいたいそれをやるにはよっぽどのね、あの、うん、覚悟っていうか、よっぽどバカになりきれないとやらないだろうし、だからそうじゃなくてもね、うん、聞いてるだけでその分かるっていうのはあるでしょ、やっぱりどんな音楽だって。そうでなかったらさ、大変なことになるよ
大変なことになりますよ
どうなんだろう、死んじゃうから
放っておくと大変なことになりますよ、
なんか思い出しちゃうそれはいいじゃん大変なこと
になる家庭の医学みたいな